はい、今日はイザヤ書の53章、1節から4節までのところですが、この前のところから本来は来ているところまで言った通りですね、前の52章の13節から本来この主のしもべが始まっておるわけです。そしてこの53章の終わりまでが大きな内容になっている。でそのしもべのことを書くときに、一番最初にこのように、私のしもべが、非常に高く上げられ崇められるというですね、高く上げる、高くする、それが非常にと、要するに高くするとか上げるとかいう言葉、3つ通りの言葉を使ってるんですね。そしてあと最後に福祉、非常にという言葉がつきます。こんな風にですね、高くするとか上げるとかまた高くするという、それぞれ3種類の言葉を使ってまでして、そしてさらに非常にと、書いてあるところはこの前も触れてましたが、他にはどこにもないわけです。そんなにまでですね、高くされるということをまず書いてあります。ところがこの14節からは、そんなにまで高く上げられるお方であるのに、この地上の姿においてはどこまでも低くと、この前もお話しました、この両極端を同時に持っているお方だったという不思議なことが書いてあるんですね。で、この14節からはですね、彼の姿は損なわれ、人と見えないとか、人の子の面影もない、要するにこれは言い換えただけです、人間と見えないほど、そのぐらいですね、外見が非常に損なわれた、どんなふうにまで損なわれた、人間とも思えないほどひどい状態にされたというわけです。でそのように、非常に低くされた、それが、まあ、高くされるというような言葉を聞いたことはない。人間の場合でも本当にひどく侮辱されて、見捨てされて、ああいういじめとか受けたら本当に生きていられなくなる、もう浮かび上がってこれなくなるわけです。それはどこまで低くされたかと、これは後の53章にも続いておるわけです。この2節3節、ここもいろいろな言葉を使ってどこまで低くされてしまったかということが、この52章の13節と対照的に非常に繰り返しですね書いてあります。この2節のでも最初の言葉、乾いた地にうずもれた根から生えた若枝のようにと、ここだけ見たらですね、若枝っていうのはフレッシュな生き生きしたっていうイメージを持つわけですね。誰もそれなのに、見るべき面影はなく輝かしい風格もない。実はこれはですね、乾いた地に、この砂漠地帯にうずもれた根から生えてた、やっと芽が出たと、育っていったと。この若枝だというとフレッシュな、そういう意味で言ってるんではないということなんですね。貧弱で弱々しい力のない成長をしてきたんだと。だけどその前、それでも死の前に育った。だから見る面影もなく、輝かしい風格も何もないと。どっから見ても、それが非常に高く上げられることは全くわからなかった。だから軽蔑されて見捨てられて、多くの痛み苦しみを負ったのだ。そういうふうにですね、ここのところは特にこの14節からずっとこの53章の3節にかけて、いかに低くされていったか、実際に軽蔑されて人々に捨てられた。そしてこの3節の、 多くの痛みを負いって訳されている言葉は、口語訳、新海訳、あるいは英語訳のかなりのものも、悲しみの人だったと、訳されてきたんですね。そういうふうに、ここのところはもうこの痛み多いですが、悲しみの人で病を知っていると。口語訳を覚えている人はそうなってたのを思い出すはずです。そういうふうにも訳すことができるからです。新海訳で見ますと、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。口語訳もそうですね。彼は侮られ、人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていたと。それにここで痛みを負いとも訳されていますが、悲しみの人であって病を知っているという、そういうふうにもずっと訳されてきたわけです。英語訳って一番古くから訳されて、世界的に最も読まれている英語訳もこの A Man of Sorrow というふうにですね、訳したわけですね。 A Man of Sorrow、 ソロ、悲しみですね。それで、日本語訳もそうなってきました。それで、このようにですね、ここで、特に強調されているのは、この五十二節のところからですね。その状態は五十二節の最後、多くの民を驚かせるとともに、王たちも驚きのあまり口を閉ざすと。民、人々、一般の人々においても支配者階級においてもですね、一様にこんなことは聞いたことも見たこともないと。このことに関しては地位の上下、権力のあるなしと関わらずですね、一切こういうことは聞いたこともない、それほどの全く新しい出来事だったということなんですね。それはまあ今日でもですね、そんなに弱く見捨てられて、踏みつけられて、バカにされた、そんなものがですね、非常にものすごく高く上げられるということはまず考えられないから、小さい時から必死で相当なお金をつぎ込んで塾を生かしたり、いろんな習い事をさせたり、相当まけいきでわざわざ居住地まで、住んでるとこまで、別のところに移ったりして、進学校に行かしようとしたりする。それは一遍低くバカにされて見下され、そういうふうになったらもう上がっていけないと、この世では、そういうところが強いわけですね。昔はですね、だから日本も富国強兵といって、日本のもう炭鉱あるいは宝石とかいう基幹産業に徹底してですね、非常に不衛生な、有毒ガスも充満するような極めて不衛生なようなことで、10時間も十何時間も働かせて、そしてそこで得た富を軍事力を増強することに使っていったんですね。だから踏みつけられたらいけないと。そして、必死になって軍事力を増強していって強くなって相手を踏みつけるようになりたいと、それはそういうふうにですね、子供でもやはり自分はこんなものを持っていると、こんだけおもちゃ持っているぞというふうな形でですね、少しでも他者から踏みつけられないようにしないと、本当に踏みつけられたらもう死んでしまう、ダメだと。それはそういう身近な子供の世界から国家同士のことまでみんなこういう発想なんですね。ごく当たり前のこと。ところが聖書ここではですね、そんなこと全く反対のことを書いてあるもんだから、誰も物語ったこともない。一度も聞いたことないよ。で、あまりにもこれはこんなことはありえないようなことが現実に起こるということで、一般の人々も支配者たちも一様に大きな驚きに圧倒されると。 まあ、こういうようなことが、本当に今も昔もですね、一番この驚かされるですね、一般の人も権力者たちも一様に驚くやということは一体何だろうかと。まあ、今日ではマスコミがそれを代弁して、ああいうふうな例のオリンピックのようなことに、ものすごく紙面と費用も莫大な費用までかかっているわけですね。そういうことで金メダルを取ったものすごい驚きだというふうに、国民はなんとなく思わされるところがありますが、この聖書の中でそういう全く驚くべきことっていうのは、まあ、そういうことは全くこの次元が違うわけですね。そういうお金だとか何だとかいうような豊かな国々の、まあ、祭りお祭りみたいなことを喜ぶのではなくて、どこから見て もうこれは高くは上げられないと軽蔑されて、外見もひょろひょろと育ったとあるのから、そんなものが非常に大きな力を神様から与えられて、多くの人の罪や痛みや悲しみを負ったと。まあ、そこら辺のところでですね、この聖書っていうのが本当に不思議な書物だと。弱々しいから役に立たないというと違うわけですね。本当見るからに弱々しいのに、不思議な祝福の力がそこで役目が与えられるんだというようなことなんです。そんな軽蔑されて、踏みつけられて、見捨てられて、病気も持っているようなみんなから軽蔑してる、それなのにその人がですね、私たちの病や私たちの痛みや悲しみ、この4節の痛みって書いてあるところも悲しみと訳されているもの多いです。アメリカの現代の代表的な訳の一つも、ニューインターナショナルバージョンも、ここがソローズと訳してる、あるいは、カトリックの代表的な訳、ニュージェルサレムバイブルのですね、この4節のところ、彼が負ったのは私たちの悲しみであったと。どちらかではなくて、両方そういう意味を含んだような言葉であるから、どちらにも訳せるわけですね。で、人の悲しみや病や苦しみを身代わりにしようだなんていうようなことはですね、これはどんなに頭良くても、まあ、学者であってもノーベル賞になってもスポーツで金メダルを取ろう、大相撲で優勝が、そんなことはできないわけです。こういう人の魂の本当の苦しみや悲しみを担うよいうことはですね、本当に神様の力、うちに神様のようなキリストのような何かを持っていなければそんなことできないですよね。で、この人は本当に神様の前に座って、神様の賜物を受け取ったと。だけどこの世的にはですね、非常に低くされて見下されて何の役も立たないように思われたと。それぐらいこの人間の評価と神様が使おうとする器とか非常に人間の評価とかギャップがあるということなんですね。こんなに人々から馬鹿にされ、軽蔑され、踏みつけられている人はですね、世の中では全然相手にしない、使おうとしないと思いますが、そんなものを神様が用いて最もできない仕事、身代わりに罪や病や痛みを身代わりに負わせたというんです。まあ、こういうようにですね、最も困難なようなこと、最も弱い、見捨てられたようなものがなす、そして非常に高く上げられることが誰一人語らなかったと。まあ、今日でもそうですね、今言ったように国際的に何とかして武力、強くなろう、権力でもうそのせめぎ合いということです。まあ、ここで言われていることは、たとえどんなに踏みつけられようと弱く見なされようともですね、神様が祝福する限りはですね、非常に重要な働きを成し得るんだとということなんですね。誰も聞かなかったこと、これはテレビ番組ですね、珍しいいろんな事故や事件やら、まあ、自然の風景も見せてくれるわけですけれども、 それはいくら珍しいものを見てもその人の内部が本当に変わったりはしないわけですね。一時は確かに気分転換だ。だけどここで神様がこういうひどい弱い弱い人を用いた、そのことを私たちが分かると私たち自身が根本から変えられるということにまでつながっていったということですね。それに、誰も聞いてない、聞いたことのない物語ってどんなことだろうかって、言わせたら、これはおとぎ話のようなものとか、前に見てたみたいなアスランのような非常に不可思議な、ライオンが人間になったりなんかになったりするような物語とか、宇宙の創造の物語、宇宙のですね、ロケットでどっか行くとか、そんなことは誰も聞いたことがない物語だというふうにして、絶えず、珍しい面白そうなものを小説家やドラマ作る人は作るわけです。それは一時的に面白いけども、さっきも言ったように、本当に人間の魂を救うことはできないと。そういうことで、誰も物語なかったこと、そしても誰も聞いたことのないこと、一体何なのかで、ここのことを全く言わないでですね、多くの人に問うたらそういういろんなことが出てくるでしょうけど、聖書ではこういったことを特別にこんなふうに書いてあると。そして53章のこの多くの痛みを負ったその人がですね、特別に大きな力を発揮する。自分の病気すら重くなったら担いきれずに苦しんでも死にたいと思うぐらいに、他人の悲しみや痛みまで身代わりにみんな負うなんていうことは、それは本当にさっきも言いましたように神様が宿ってないとできないんですが、そういう不思議な力がある。これこそ今やってるコリント書の中で、よく言われるですね、有名なことの別の表現にもなるわけですね。それはコリント第二の手紙の、12章の9節というところです。コリント第二の手紙の12章の9節、新約聖書の方の339ページですね。コリント信徒の第二の手紙12章の9節、339ページのところですね。すると主は、私の恵みはあなたに十分だと、力は弱さの中でこそ十分発揮されるのだと言ったと。この牧人さんはですね、軽蔑され見捨てられ、全く見るの輝きさもない人間とも思えんほどの姿が損なわれているってことです。人間と思えんほど損なわれるってはよほどのことですね。そんな強い表現まで五条二章の終わりでしてたわけです。人とは思えんぐらい人だった。そういうような、これはですね、ちょっと他にはない表現ですけど、本当にひどい顔にされてですね、ここ本当に表情も姿も人の子の面影は人間と思えないぐらいひどい状態になっていたら、この前任せてくださった岩屋さんも本当にですね、ひどい顔にされた、普通の人間ではないようにひどい状態にされたということがありますが、そういう本当に弱い損なわれたところに神様が我々のさまざまな痛み罪を身代わりに負わされたというところが確かにあると思うんですね。これはハンセン病の方々に関してもそういうことが言われたりします。こういうところが 聖書の何千年経っても変わらない、非常に奥の深い真理だと。この世はいつの時代でもこの世的には金や権力や武力、物をいっぱい集める、そういうことの争い合いでぶつかって戦争で、また取り合ったり殺し合ったり、今の尖閣諸島とか、まあ、そういう竹島の問題も、もっと前だったら、まあ、時期にも本当に武力戦争になって新しい人が死んだりしよった。で、まあ、そういった、まあ、ことが常に起ころうとするわけですね。ですから、まあ、その点で、まあ、そういうことの恐ろしさを両方も知ってるから、まあ、もちろんそんなことにはならないと思いますけれども、日本の右翼的な人物とか中国のそういう自分のものなんかはですね、そういうのはもうやっつけてしまいというようなことまで言ったりしますが、そういうのは破滅の道なんですよね。はい、それでも今日はそういうことで、弱さの中に神様の力が働くというですね、では非常にリアルに書かれた旧約聖書版ということの一端を今日のところ学んだということです。はい、以上です。